ありがとう、作家の本田健です。今日のテーマは、なぜ世界中をたくさん旅した人が幸せに豊かになれるのかって話をしたいと思います。多くの人は逆だと思ってるんですよね。お金持ちになったから世界を旅してるっていう思ってるんじゃないでしょうか。今回は、別に贅沢してすごい旅をしなくても世界を旅した人の方が後々人生面白くなりますよというテーマで、できれば動画を見て世界に旅しようと思ってくださる人が増えたらいいなという願いを込めて撮っております。今もう文字通り皆さんもご覧になっていると思うんですが、世界中を旅していて思うのは、やっぱり旅してる人の方が人生面白く生きてるんですよね。なんか旅をしてるから面白いというよりは、その旅をして後にどういう人生を生きるのかって意味でね、旅を終えて帰ってから、なんか皆さんすごく面白い人生を生きてる、そんな感じがします。旅先で出会った人と連絡先交換して、お互いどうしてんのとかっていうのでね、その後メッセージやり取りしたりとかしてるんですけど、みんなその後人生こんな感じだよってことを教えてくれて、で、いや、それぞれに面白い生き方してるなっていうふうに思います。なので今日はそういう話をねしていきたいと思います。なぜ世界中をたくさん旅した人が豊かになるのかってことなんですけど、若い頃に旅をたくさんしてる、そして可愛い子には旅をさせようっていう名言がありますよね。僕が思うには、一番目、価値観のリセットが起きるからなんですよね。これはアメリカに行ってもヨーロッパに行ってもインドに行っても日本に行っても同じだと思うんですけど、日本にいるとやっぱり日本はこれが普通、これが正しい、これがちゃんとしてるっていうのが知らない間に出てくるんですよね。例えば時間通りに電車が来て当たり前だと思ったりとか、蛇口をひねれば水道が出てくるとか、戦う上が出てこなかったら逆に問題ですよね。夜道歩いても安全だとか、今さっきもその辺を犬がうろうろしてましたけど、なんか犬がリーシーにつながれてないってことは日本だとほとんど見ないですよね。でも今タイとかそういう東南アジアとかって逆にこうリーシーがついてる犬見たことないっていうぐらい、ほとんど犬がその辺野犬として走り回ってます。なので僕の今の一番のリスクは、野犬に噛まれて狂犬病になることなので、強盗に襲われるよりも犬に、ね、後ろからガブッとやられる、その方が危ないなと思ってますが、まあそういうふうなのもですね、その旅に出て初めて知るわけで、その日本で当たり前っていうのが外国で違うんだっていう、まあ本当に当たり前の話で、そういうふうな、でも価値観のなんかリセットみたいなのが起きて、例えば電車もね、3時間遅れるなんて、まあ普通にあるわけですよ。で、笑い話があってね、インドの人が、電車に3時間遅れるっていうのもよくあるんだよって言って、ロシアの人がね、いや、うちの国なんかもっとひどいよって。時刻通り来たなと思ったら、昨日の電車だったんだっていう、まあ笑い話ですけど、そんなのがあるぐらい、やっぱり海外で事情が違います。で、アメリカに行った時ね、そのヨーロッパの人とアジアとか、日本とかシンガポールの人がたまたま、同じテーブルでご飯食べてて、で、アメリカのサービスについての話になったんですよ。で、ヨーロッパの人たちはアメリカのサービスがいかに早いのか、お願いしたら数日で来てくれるっていうので感動してて、日本とかシンガポールとかアジアの人たちは、お願いしても3日とかかかるのが信じられないみたいな、そんな話をしたところにおりましたけど、面白いのはやっぱりそれぞれの国でこういうふうになるべきだっていう、時間に関してもお金に関しても、その約束とかに関しても、ご飯を食べる時間とかもですね、そういうふうなのも違うっていうのを聞いて初めて、そうか、ご飯って6時から7時ぐらいだと思ってたけど、必ずしもそうじゃないんだなってことに気がつきます。例えばヨーロッパのスペインとかイタリアとかラテン系では、お昼って3時とか4時とかに食べるんですよね。夜ご飯は10時とかあるんですよ。もう寝たいなみたいな時からご飯が、そっから3時間の時間始まりますからね。もうでもそう、スペインとかそれが普通だから、だからそういう風な文化にいると、そうか、日本のその正しいっていうので、それを人に押し付けてもいけないし、なんか何が正しいってやっぱり文化によって全然違うんだなって思うようになります。2番目、お金の正体っていうのが見えるようになります。お金っていうものは価値と価値の交換であって、例えば日本円をドルに変える、日本円をユーロに変える、日本円を例えばタイバーツに変える、そうすると大体使い勝手が分かりますよね。ユーロだと例えばスイスとか、マクドナルド行って3000円とか5000円とかするっていう事実に気がついたり、ポルトガルは意外と安かったなとか、そしてフランスは高いなとか、イギリスも高いなとか、タイはあれ日本より安いと思ったけど意外と物によっては高いぞとか、まあそういうふうなのを見ていくうちに、お金っていうものはその文化の人たちが、そのそれぞれの国の人たちが、そのいくらっていうのが妥当だと思ってる、それがですね、初めて絶対的なものじゃなくて相対的なものなのだってことに気がつくと思うんです。 これは意外に当たり前のことを言ってるようで結構ショックで、そうかって物価ってものがあるんだなっていうことに気がつくと思います。そしてお金っていうものがね、単なる数字だけじゃなくて、人の人生に流れていくもの、そしてそれによって一喜一憂してて、わーっと怒鳴り合ってる人もいれば、楽しくね、お茶飲んでる人もいるし、そこにお金が流れてるわけですよね。そんな感じのことを考えると、お金っていうのは日本で稼いだものを、例えばドイツで使うとか、タイで使うとか、そういうのを考えたときに、自分が労働して日本で使ったもの、これがスイスで使えるとか、スペインで使えるって考えたらすごいありがたい話ですよね。まあそういうお金っていうのはエネルギーなんだってことがより分かってくると思います。3番目、旅に出ると直感が爆上がりします。そうするとですね、日本に帰っても動物的な感が働くんですよね。この道行ったら危ないなとか、このレストラン美味しそうだぞとかっての、なんか別にメニューのそのフォントがいいとか、その看板がどうとかじゃなくて、もう動物的な感でこれはうまいみたいなのが分かるんですよね。で、この道でいいのかなとか、この人信じていいのかなとか、この場所に行って大丈夫かなとか、そういったもの全部直感を使わなくちゃいけないわけです。もしあなたがこれをご覧になってて、ああ、もう自分もそうそうそうと思ったら、自分も同じっていうのはね、よかったら書いていただけたらと思いますが、で、この直感が一旦働き出したら、日本に帰ってもその直感をそのまま使うことができます。なので直感っていうのは僕は旅ですごく研ぎ澄まされると思いますね。日本ではぼーっとしてて生存本能みたいなのがなんか、オンになりませんけど、海外に来たらやっぱりその夜景に噛まれそうとかも含めてね、なんか24時間自分のパーソナルスペースになんか変なものが来ないとか、蛇とか、まあ、トカゲはいいにしても毒蜘蛛とか、あるいは狼とか、そんなものがいるかもしれないっていう、そういうふうな緊張感とともに、まあ悪い人もそうですけどね、直感が働くようになると思います。4番目、人間の質が変わるっていうのがあると思います。旅では肩書きっていうのが意味を持ちません。だから、この人間の質、人間関係の質、普段の生活は変わらないけど、やたらと陽気な感じで振る舞ったりだとか、あるいは、その今までだったらそんなにこう、ちゃんと付き合わなかったけど、意外と旅で隣だった人と意気投合して一緒に旅するようになったりとかね。そんな感じのことは、やっぱりその日本だとなかなか起きにくいんじゃないかなと思います。違う文化の人とか、そういった人たちと会うことによって、まあ、例えばね、恋愛したりするかもしれないし、まあ、普段、こう、学歴とかなんか、その会社とか、そういうものに縛られてたのから解き放たれるというか、もう全く自分の人間性で勝負するというか、人間関係の質が全然違ってくるんですよね。これもね、やっぱ旅の、こう、醍醐味だなと思います。あなたがどれだけ成功してるとか、そんなこと関係なく、あなたの人間性で勝負するというか、あなたの人間性を見て話しかけてくれたり、友達になってくれたり、いろんな質問してくれたり、そうやって人間関係っていうのは育まれていくんですよね。なので、そうやってぜひ人間の面白さっていうのを知ることで、旅から帰ってですね、またより面白い人生になるんじゃないかなと思います。5番目、人生のスケールっていうのが広がります。例えば、自分がですね、アメリカを大陸してみるとか、オーストラリアを一周してみるとか、そんなことやってみて、日本は小さっていうのが体で感じます。そして、いろんなスケールで生きてる人たちを見て、なんか自分が会社に勤めてて、なんか一生これでいくと思ってたけど、別にそれをやる必要もないなと思ってきたら、いろんな可能性が見えてきますよね。例えば、旅をしてると、すごい自由な人たちも出会うわけですよ。仕事も自由だし、お金も自由だし、家もないから、とりあえずここに住んでみようかなって言って、今もう4ヶ月目なんだとかっていうふうな人たちがあったら、日本の感覚だとね、やっぱりどっか定住したいじゃないですか。でも海外の人たちって意外と家がなくてもいいんですよね。そういう意味では、あなたがもし家がないっていう状態だったとしても、全然楽しく生きられるっていう感性が身につけば、日本に帰っても、全然生きていけるんじゃないかなというふうに思います。なので、あなたがこの人生のスケール感っていうものを広げるために、旅に出るようになると、帰ってからですね、小さくまとまるような人生にはならないと思います。なので、可愛い子には旅をさせようっていうのは大正解で、いろんな状態がね、あると思うんですが、旅に出す。日本でも別にいいと思います。その旅に出れば出るほど、その人の幅が広がって、でそして、例えば誰かが何か間違ったとしても、昔だったらね、イライラして日本だったらとかと思ってたけど、まあ、あるよねって言うので、人のことが許せたり、自分のことが許せたり、人間的により大きく成長している感じがします。なので、旅に出ると人は自分に優しくなるし、周りに優しくなるし、そしてどんな時でもね、なんか、やっていけるというか、飛行機が飛ばない、 そして宿がなんか予約されてなかった、荷物がなくなった、パスポート取られた、カメラ取られた、全財産取られた、僕もそういう体験ありますけど、まあそういうふうな旅を終えて帰ってきたら、ほっとすると同時に、いや、あの大変さから比べたら何だってできるなって。これがですね、この旅の僕はいいところじゃないかなというふうに思います。おさらいしますと、価値観が壊れる。なので、新しい価値観って何なのかってことを考え始めます。お金の本質がわかる。お金っていうのは、筋だと思ってたけど、そうじゃなくてエネルギーなんだ。そして、世界中回っていくそういうエネルギーなんだ。それは日本円からドルに変わったりとか、いろんな形を変えるけど、そういうふうなことも含めて、お金って世界回るんだなっていうことが分かったり、3番目、直感が磨かれてきます。自分の直感というのが冴えて、これが危ないのか、危なくないのか、これ食べるべきか、食べるべきじゃないのか、そういったことが分かってきます。4番目は人との縁っていうのが変わります。人間関係の質、あなたの人間の質も変わっていくと思ってください。5番目、旅に出ることによって人生のスケールが広がります。ぜひ旅に出ていただきたいと思います。旅をすると自分の人生に OK が出せる。まあそういう状態になると思います。帰ってきてもそれが全部財産になるんですよね。どんなことがあっても、あの旅をくぐり抜けたんだから、まあ大丈夫だろうっていうので、なんかどっしりしてるというか、なんかね、パワーが違うんですよ。なのでぜひ旅に出て人生を楽しんでください。さあ、あなたは、どういう旅をしましたか？バックパッカーで僕もタイに行ってましたとか、インド放浪してましたとか、そういう人がいれば、よかったら、コメント欄に書いてください。そして今度行こうと思ってる、バリ島に住んでみようとかな、とか、バンコクとか、チェンマイとか、あるいはドバイとか、皆さんが住んでみたいところを書いていただければいいと思います。はい。では、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から、国際政治の話、そういった、こう、YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方は、この概要欄にて、見てください。皆さん、こんにちは。作家の本田健です。そして、なみなみ。
なみなみです。なみきよしかずです、はい。よろしくお願いします。
はい。これからですね、はい、また2026年4月から3ヶ月のスピチュアルコースを2人やることになりました、はい、これは去年の10月から1回、そして2026年1月から2回目やったんですけど、もう1000人を超える方がね、毎回来てくださってて、うん、でもうたくさんの方のリクエストにお答えして、今回のテーマは夏至に向けて未知なる自分に出会う旅、エネルギーワーク次元上昇編、うん、ということです。
素晴らしいです。
はい。
だんだんだんだんハイグレードになってきますね。
そうですね。はい、で、第1回目4月25日、うん、惹かれる感覚は運命を変える。第2回5月23日、うん、言葉を変えれば住む世界が変わる。第3回は6月20日、夏至のパワーで最高の未来を引き寄せるということで、今回は、こう、エネルギーワークなんですが、次元上昇というのをテーマにやりたいと思います。
はい。
よかったら、なみなみからの一言。
はい。そうですね。この次元上昇っていうのはもう本当に、こう自分のステージを変え続けていくことでもあります。そして自分自身をアップグレードし続けていくことでもあります。なので、これを僕はまあ通称というか、こう日頃言っているのは、自分を極めるという言葉で表現するんですけど、本当にこの極めていくっていう意思のある人たち、極めていくという意識のある人たちの、クラスだというふうに思っているので、本当にこう皆さんにこう楽しみながらついてきていただけたらと思います。
はいはい、はい。というわけでね、まあ、そうは言っても2時間で緩やかにやってますので、はいはい、YouTube をご覧になってる皆さんとか、普段ね、僕らがいろいろなことやってるのに興味がある方は、ぜひいらしてください。どなたでもね、参加できるような値段にも、してますので、よかったら概要欄から見てください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。